11月19日土曜日4時になりました。皆さん、
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと、僕たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はコッシーと
大地と
シマムーと
タカと
ケンタと
ひなで
お送りします。さて皆さん、
はい。
ですね、先週、はい、200回を迎えました、はいはい、彩り大通り通信、
はい
ね、
はい、
ここからまた心機一転といいますか、
はい、
ね、ここからもまたね300回に向けて頑張っていきたいなと思います。
はい、
はいはい、そしてですね、はい、今日のこの放送ブースの中、はい、一応ですね、
はい、
あのひなはいるんですけども、
いますね。
このオープニングが終わった後はですね、
はい、
頑張って男子たちで盛り上がっていこうと思います。
イエイイエイ。
ということで今日は彩り男子会ということになりますね、
うん、はい、
そして、はい、ま、彩りとは言うものの、皆さんなんかちょっとあれこの声どっかで聞いたことあるけどどこだっけって思ってる方々もいるんじゃないでしょうか。実はですね、本日2名ゲストですね、はい、
うん、
ゲストの方が来ています。ちょっと軽く自己紹介してもらいましょうか。まずどうぞ。
はい、いつもはトリドリで、出場というか出ています。
はい、
シマムーです。お願いします。
イエーイ。それともう一人どうぞ。
はい、同じくトリドリメンバーで、出場はしてません、出演してます。
そうですね。
はい、タカです。お願いします。
お願いします、
は
い、
一応彩り準レギュラーを名乗ってます。
イエーイ。そうなんですよね。タカはもう何回出てるんだろうっていうぐらい、うん、結構ね頻繁に出てる、
割と出てる。
そうですよね。なのでもうね、ピンチヒッターとしてね、
うん、
準レギュラーとしてね出てもらってますけども。はい、今日はその二方、シマムーとタカ、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでしてね、なんだろうな、最近 あることあ、なんですか最近 あることといえば、明日、
明日、う
ん、なんかあれですよね、ファイターズでしたっけ。
あ、そうだね、
ファイターズの、うん、パレード？
そう、
パレードがあるんですよね。
そうそう、大通り中央区でですね。
あ、そうなんですね。
日本一になったので、
あ、パレード、なるほど、そういうことなんですね、
はい、
いやもうね、めでたいのでね、
めでたい、
ぜひね、パレード行ってみてください。ね、見れるんでね、なんかパレードしてるところがね、
うん、
見れるのでぜひね行ってみてはいかがでしょうか、うん、ということでですね、
はい、
本日1時間男子会頑張っていきましょう。
はい、
はい、
はい、この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは隠れた特技、あなたの持っている隠れた特技をぜひメッセージにして送ってください。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ここからは学校の施設紹介ということで、
うん、
今回は図書室の紹介をしたいと思います。
お、
はい、
図書室、お願いします。
お願いします。
図書室には様々な本があります、
うん、
小説や漫画、辞書、さらには新聞から雑誌まで本当に幅広くあります、
うん、はいはい、
他にも図書室にはパソコンが置いてあり、歴史や就職に関する DVD を視聴できます。
へ
ー、またそれと同じような方法でこの彩り大通り通信を聞くこともできます。
うん、そうですね。
突然ですがここでクイズです。
お、
クイズ、なにな
になに、ででん、
と図書室に置かれている本 DVD を合わせて約何冊あるでしょうか。
難しい、
本も合わせてだよね。
はい、ただし裏の倉庫に置かれてる本も含みますということで、
分かんない、難
しい、それ分
かんない、
3択なので、
3択ね、 OKOK、
1番が 9000冊、
うん、
2番が1万8000冊、
うん、1万8000、
3番が2万7000冊です。
2万7000。
ああ、
また
結構も含めてだからね、
うん、
あ悩みますね。
どれだろう。
じゃあ誰から答えていく。さあどうします。
迷うよね。
第一先輩、
はい、じゃあ、はい、2番の1万8000冊、
はい、
はい、うん、かけます。
かけました。
じゃあ欲しいですね。
お、どうしようかな。じゃあね、1番9000冊、
はい、
うん、1番がいいな。
うん、
じゃあ
1番、はい、じゃあ3番2万7000冊、
うん、
じゃあ高橋、
みんな選んじゃったかな。じゃあコッシーと同じ1番の8000冊だっけ。
9000冊だね。
9000冊にしよう。
はい、
記憶
正解発表します。
はい、
正解は2番の1万8000冊。
イエイ、
は
い、
大地か、
うん、はい、
あ、おめでとう。
そう、大地と同じのにすれば。
はい、
はい、貸し出しの方法は、
うん、
本をカウンターに持っていき学生証を提示するだけです。
なるほど、簡単ですね。
簡単に借りることができます、
うんうん、
はいはいはい、
一度に借りられる本は4冊で期限は2週間です、
うん、なるほどなるほど、
結構長い。
この放送を機に本を借りるのもいいですし、うん、勉強するのでもいいですし、
うん、
彩り大通り通信の過去の放送を聞くのもいいと思います。
いいですね。
そうですね、
ぜひ図書館に足を運んでみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、
じゃあ以上図書室の紹介でした。
はい、
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。またこの番組はインターネットサイトニューゾーン FM からでもご視聴いただけます。サイトのアドレスは www.nzfm.jp www.nzfm.jp です。またこのニューゾーン FM でご視聴いただくとサイトだけの特典として、ウェイイエーイ、イエーイ、こういう風に映像特典がついてきます。今みんなでね手振ったりとかピースしたりとかしています。こういうのがね見れてとてもね面白いので、ぜひそちらでもね一度見ていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、それでですね、はい、盛り上がりが少ないな。おかしいな、男子。
はい、大丈夫、元気元気
元気ね、
元気、
OKOK、 じゃあ進めていきます。
はい、
はい、ここからはですね、
はい、
先週の土曜日11月12日にあった、まあ彩り200回放送ね、はい、ありましたが、はい、その裏でですね、
はい、
大通高校にて行われていたイベントサークルザワールドについてお伝えしたいと思います。
お願いします。
はい、まずサークルザワールドとは何なのかということですね。
はい、
はい、これは生徒が ALT などとともに多言語多文化に親しみ、うんうんうん、発表するなどの活動を通して、
はい、
多様な価値観を理解し尊重する態度とともに、
うん、
自ら発信する能力を育成するというイベントです。
うん、
なんかちょっと難しそうなイメージはありますけどね。はい、札幌市立高校、うん、イントネーションが違った。札幌市立高校八校と山手養護学校の生徒教員 ALT の先生方が参加しました。はい、そしてですね、まあ、メディア局からももちろんのこと参加した人がいるんですよね。
はい、はい、
ということで参加してきた人、
はい、
はい、ということでね、今はいって言ったのはシマムとタカですね。今回ゲストに来ていただいた2人なんですけども、
はい
はいはい、ということでですね、今回は参加してきた2人にですね当日の様子についてちょっと聞いていきたいなと思います。
はい、はい、わかりました。
まずですね、具体的にどんなことをしてきたんでしょうか。
どんなことをしてきた
か、どんなことをしてきたかちょっと教えてもらえますか。は
い、これどっちが、
じゃあタカ、
はい、
うん、
メディア局としてはまず、このサークルザワールドの中で いろんな、うん、なんていうの集会みたいな、うんうん、会をいろいろやったんですけど、うん、その中での機材運営、はい、プロジェクターをいじったり、うんうん、あとはマイクの調節をしたりなどもしていました、う
ん、なるほど、
はい、あともう一つはいつものカメラの撮影写真撮影をしていました、うんうん、そして最後がトマピンのお手伝いを、
あ、
はい、トマピンも結構いろいろ参加してくれたのでそれのお手伝いをさせていただきました。
そうなんですね、はい、じゃあ普段 の, そのイベントごとと、はい、ま、同じといえば同じって感じですかね、うん
うん、
はい、わかりました、ありがとうございます、
はい、
そして次にですね、当日の会場の雰囲気はどんな感じでしたかと聞きたいところなんですけども、
はい、
なんとこれは当日会場の当日会場で参加者の方にインタビューしてきてくれました。
はい、あ、そうい
えば、はい、そうなんですね。はい、今回さまざまな方にインタビューにお答えしていただきましたが、うん、時間の都合上4名の方の感想をご紹介させていただきます。
はい、
はい、最初に平岡高校、違いますね、平岸高校ですね、はい、平岸高校の生徒の方2名に答えていただいた感想です。
はい、
自分の高校にも ALT っているんですけど、やっぱりなんかこうたくさんの人とやることによってなんかまたいろんな ALT の先生と触れ合えて、うん、生徒たちもすごい楽しそうにやってて、うん、こういう機会がもっと増えれば面白いかなと思いますね。
そうですね、ありがとうございます。
初めて大通高校入ったんですけど、
はい、
やっぱりなんかいろんな人と触れ合えるいい機会だなって思いますし、やっぱり ALT の先生ってやっぱり今やっぱ外国人増えてきたなって街とかで感じることはありますけど、ね、こんなにいっぱいの人といるっていうのはなかなかない経験なので、ぜひなんか話してみたいなと思いました。
はい、ということでね、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ということでちょっと感想を聞いた感想をね、
感想
を聞いた感想をちょっとね聞いていきたいと思いますよ。どうでしたこれを聞いて。
そうですね、やっぱ平岸高校のこう人にもやっぱ言ってたんですけど、うん、こうやっぱ最近すごい外国人がこう日本とかにたくさん来たじゃないですか。
増えてきたね、
はい、それでやっぱこう、うん、こういうのを活かしてこういろんな人とこう話したり交流とかするとやっぱこうもっと関係が深まってすごいいいことだなって思いましたね、
うんうんうん、なるほど、はい、続いて行ってもよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です、は
い、お願いします。
さて続いてはですね、大通高校の ALT の先生でありますジェイミー先生に答えていただいた感想です。はい、はい、みんなご存知ジェイミーですね。はい、どうぞ。
Today is Circle the World. I really like Circle the World because we can talk with many people in English and practice English in Adori High School.
はい、ということでですね、ちょっとびっくりした方もいると思うんですけども、はい、ALT の先生ということでね、
う
ん、今回英語で答えていただきました。
は
い、それでですね、これを翻訳すると、
はい、
私はサークルザワールドが大好きです、
うん、
なぜなら大通高校で英語を使って多くの人と話せるし、うんうん、英語の練習にもなるからです、う
ん、
という感じの内容だそうです。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということでですね、これ聞いてどう思います？ジェイミー先生に、ね、こんなこと言われてとてもね、こんなことって言っちゃダメですけどもうこんなありがたいことをね言ってもらえてね、
はい、
もうなんて言うんでしょう、励みになるというかね、
うん、
も
う
なんか大通高校をやっててよかったみたいな
嬉しい気持ちに、
そうですよね、はい、なります、
うん、
はい、そしてですね、最後に実行委員の海星高校、
はい、
黒宮教頭先生に全体を通しての、
はい、
まあ、感想というかまとめをしていただきました。
はい、
サークル・ザ・ワールドは、
はい、
ALT の方と、
はい、
授業ではなく普段の自然な形で交流をすると、
はい
はい、いうことが目的なので生徒たちはすごく喜んだと思います、
はい
はい、でこれをきっかけとしてこれからもっと自分たちの学校に戻った時に、
はい、
いろんなことに挑戦して、はい、国際的に、ね、かつ将来的に活躍できる生徒になってくれればと思っています、
はいはい、ありがとうございました。
はい、はい、ということでね、はい、黒宮教頭先生ありがとうございました、はい、
ありがとうございます、
はい、本当にね、なんかこういう場を
設けてくれた人っていうことですよね、うん、はい、なので本当にありがたいですよね。
本当に
これからも ぜひ続けていきたい行事というか、
はい、
来年再来年もっと続けていきたい行事だなっていうふうにね思いますよね。
はい、
思います、
はい、まあ今回ね、はい、さてこんな感じでね
大丈夫
グダグダでごめんなさい、はい、こんな感じでねサークル・ザ・ワールドについてお伝えしてきましたが、
はい、
このイベントおそらくね、まあ、先ほども言いましたけど来年もあります、
はい、
よね、
あるはずです、
はい、ということでね、はい、今年は終わってしまいましたが、はい、皆さん、はい、来年はぜひ来てみてください。以上サークル・ザ・ワールドについての報告でした。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、E メールアドレスは813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは隠れた特技です、早速ですが僕タカの隠れた特技は牛乳の早飲み、
早飲み、
早飲み、
花飲み、
花飲み、
花飲みじゃないよ、
花飲み
じゃなくて、
ね、花飲み、
あ、すごい、
はい、どれぐらいのペースで
最近は測ってないけど結構早かった記憶が、
なるほどね、
あるかな、
うん、はい、皆様からのメッセージお待ちしております。
待ってます。はい、じゃあここからは僕大地のコーナーをさせていただきたいと思います。
おお、
まあ、何をやります、やると言います、あ、やると
大丈夫、
ちょっと
緊張して、頑張って頑張って、
まあ、何をやるかと言いますと、
はい、
彩りのウッチー先輩、
はい、
メンバーのウッチー先輩がやってる、はいはい、ムービーイントロダクションを今回僕大地がジャックして、
ジャック
ジャックですね、
はい、やりたいと思います。はい、このコーナーは僕が面白いと感じた映画やおすすめの映画をご紹介するコーナーです。
はい、
はい、でさて今回紹介する映画はバタフライエフェクトという2004年公開のアメリカ映画でございます。
はあ、なるほど。
誰か見たことある人いますか？
いや、聞いたこともない。
聞いたこともない。あ、それはやりがいがありますね。はい、じゃあ紹介させていただきます。
お願いします。
バタフライエフェクトという映画です、
はい、
監督と脚本はエリック・ブレスとジェイ・マッキー・グラバーという日本ではあまり聞き慣れない方です、
うんうん、そう
ね、僕もこの映画で初めて知ったんですけど、
はい、
でキャスト主演は、アメリカの俳優アシュトン・カッチャーさんです、で
なるほど、
ヒロインはエイミー・スマートさんと、またこれまた日本ではあまり知られていない、
うん、聞いたことないですね、
まあ、監督、はい、脚本、キャスト含め僕この映画で初めて知った人ばっかりなので、
あ、そうなんですね、
はい、はい、でこの映画のキャッチコピーがですね、
うん、
君を救うため、はい、僕は何度でも過去に戻るという、
おお、まあ、それかっこいい、
かっこいい、
はい、タイムリープものなんですね、こう時間をこう行き来できるという、そうそうそうそう
そう、そうなんですね、
はい、それではじゃ あらすじの方を紹介させていただきます。
はい、お願いします。
時折短時間のブラックアウト、まあ、記憶が飛んじゃう現象ですね、に悩まされている少年のエヴァン、母親に連れられ病院へ行くと医師から治療の一環として日記をつけることを勧められます、
うんうんうん、
時は過ぎ大学生になったエヴァンは7年間ブラックアウトが起きなかったことを喜び、久々に日記を読み返します。するとその日記に書かれている過去の時点まで戻れる能力、つまりタイムリープできる能力があることに気がつきます。
何それ、
すごい。
でこの子供の時から大学生までの間にまあいろいろあるんですね。幼馴染の方、女の子がいるんですけど、で過去の自分の行動で幼馴染のケイリー、まあ、ヒロインですね、の人生を狂わせてしまったことを知ったエヴァンは過去に戻り、ケイリーの運命を変えることを決意するという、
へー、面白そう、
まあ、あらすじだけでねちょっと面白さが、まあ、すごい面白いんですけど、まあ、この映画の見どころをご紹介させていただきます、
はいはいはい、
まずタイムリープもの であるということ、まあ、時間を行き来できるっていう、はい、最近ですとなんだろう、有名なの時をかける少女とか、
そうですね、有名ですね、
時をかける少女みたいな感じでこう時間を行き来できるっていう、へー、でさらにこれはラブストーリーでもあります。おお、この主人公とヒロインの、このラブストーリー、まあラブストーリーですかね、うん、女の子大好きじゃないですか。
そうですね、はい、
でさらにこのバタフライエフェクトというタイトルの通り、バタフライ効果という、うん、知ってますか、バタフライ効果。
聞いたことない。
うんと、簡単に説明すると、
はい、
うんと、例えば今ここ日本で蝶々がこうパタパタとこう羽を羽ばたかせたら、うん、はい、そのなんか影響が積もり積もってアメリカでハリケーンが起きるみたいな、
へ、
まあ、そういうなんかカオス理論っていう、まあ、もうすっごいなんかやつがあるんですよ。もうやべえなみたいな。
これそのまんまの歌の歌詞は知ってます、ね、
でそのバタフライ効果を題材にした題材にしており、タイムリープでラブストーリーもなんかいろいろ設定がごちゃごちゃなんですけど、もう非常に見やすい、見やすいと言いますか、こう内容が入ってきやすい映画ですね。でしかも監督、脚本、キャストと日本ではあまり知られていないので、先入観なしで見られるという。
あ、確かに、ね、
例えばなんか有名なやつだとタイタニックってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あと例えばレオナルド・ディカプリオさんが主演なんですけど、
はい、
なんかそのなんですか、こう役のイメージで次の作品も見ちゃうみたいなの
が
あると思うんですけど、ま
あ、
このバタフライエフェクトあまり知られていない、まあ失礼ですけどね、あまり知られていないので、もう本当に先入観なしで見ることができます。
あ、
でさらにこの映画のキャッチコピーもう一つあるんですね。それが映画史上最も切ないハッピーエンドという。
何、どういうこと。
まあ、それはまあちょっとね、映画を見ていただかないとわからないんですけど、
借りよ
う、まあ、僕見たんですけど、もう本当にもう切ない、
もう
切ないですね、
切ない、
気になる。
でしかもその切ないハッピーエンドからエンドロールの間に流れる主題歌、オアシスさんのストップクライイングユアハートアウトという曲があるんですけど、
はいはい、
まあ、その曲の雰囲気とこの映画の内容がもうマッチしすぎて、もう見た後にもうしばらく動けないみたいな、余韻がすごすぎてみたいな、もうすごい映画で、もうとにかくもう脚本からもう設定からもう主題歌までも何もかももう僕完璧だと思ってるんです、この映画。
見たい、見た
く、気になっちゃった。
はいはい、さてこのバタフライエフェクト、ぜひ興味のある方はね、近所のレンタルショップなどに行って借りてみていただきたいのですが、
はい、
まあ、時折バイオレンスなシーンが、ね、ちょっと暴力的なシーンが何箇所かありますので、まあ、苦手な方はね、ちょっと見ないとか、ちょっとご注意していただきたいなと思っております。
はい、
わ、はい、かりました。
はい、じゃあバタフライエフェクトという映画を紹介させていただきました。第一のムービーイントロダクションを終わります。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
さて、
はい、
皆さん、
はい、
理想の男性っていますか？
え、なんだ急に。
ということで、
何？
ですね、今日が、
うん、
確かこの、まあ、僕が問いかけた理由はですね、
はい、
今日11月19日が、
はい、
何でしたっけ、いい男の日でしたっけ。
関係ないですね、
全く関係ないそうです。 なんかね、記憶が違ってたかな。おかしいな、最近ね、ちょっと記憶障害があるんです。
バタフライエフェクト、
はい、ということでですね、バタフライエフェクトかなということでね、
はい、
はい、まあね、関係はないけどね、憧れの男性知りたいなと思って、はい、
突然、
なるほど、
ね、突然
ちょっと、しかもね、男子会だし、
う
ん、
あ、
そう、なんか女子に、うん、なんか憧れの男性いますかって聞いたら多分出てくると思うんですけど、うん、
男子
に憧れの男性ってなかなかね、聞かないじゃないですか。
なかなか言わない、
なかなか言いませんしね、
言わない。
そうなのでね、今回ちょっと聞いていこうかなって思います。
はい、
まあちょっと先に僕話しちゃおうかな。
そうだね、コッシーから。
誰誰
話したいんだよな。そう、僕ですね、憧れの男性っていうのが2人、
は
い、いや3人、
うん、
いまして、
うん、誰
まあ、基本的になんか僕が好きな人というか、
うん、
なんかかっこいいなって思ってる人なんですけど、
はい、
一人が歌がとても上手くて憧れてるんですけど、
はい、
三代目 J ソウルブラザーズの、
あー、はいはい、
今市さんって分かります？
あ、
よくフューチャーされてる、あのなんか
歌
ホットロード、映画ホットロードに出てる方じゃない、
方の歌ってる人なんですよ、ボーカルの人なんですよ、そう、その人がすっごい歌が上手くて、うん、なんかね、うん、いいなって思ってます、尊敬してるんですよね、歌が上手くて。でもう一人がなんて言うんだろうな、そうね、あんな人なんですけど、
そう今、
まあ、あのね、ニューゾーンで見てる人は多分ね、はい、見えてるんじゃないかなって思います。でもう一人がですね、なんか、うん、はい、まあ二人にしよう、あのね、もう一人が、はい、なんだっけな、そう、紳士的な男性はすごい憧れてるんですよね、
急にアバウトな感じですね、ざっくり
紳士的な男性はすごい憧れてるんで、うん、例えて言うなら、関ジャニ∞の丸山隆平さんっていう人がいるんですけど、うん、
はいはい
はい、その人がなんかテレビ番組とかなんかに出てる時でも、例えばなんかカメラが後ろにあるとするじゃないですか、
うん、
でお店に入るとするじゃないですか、
はい、
で例えばその扉をカメラマンのために開けていたりとか、なんかのれんがかかっていたらカメラが邪魔にならないようにのれんを避けてあげていたりとか、
すごい、
そういうなんか些細なことができる、しかもスタッフにできるっていう、その丸山隆平さんの紳士的な優しさ、そう、すごいいいなって尊敬してます。
なるほど、
っていうね、こういうことですよ。
こういう感じで、
こういうことですよ。はい、こういうことをね、ちょっと順番にね、聞いていきたいなと思います。はいはい、誰にしようかな、はい。あ、今一瞬目があったなということでね、シマム。
え、
待って。
シマム。気になる気になる。
憧れの男性。憧れの男性いますか。
うん、憧れっていうか、なんだろうな。
うんうんうん、
こう結構こう男の人の中でこう、うん、面白い人とかが。
うんうんうん。
なんだろう、好きってわけじゃないんで、こうなんか仲良くなれるかなって自分の中で、芸能人で例えると、
はい、
あのうっちゃんなんちゃんの、
うん、
うっちゃん、うん、内村さんの、
はいはいはいはい、
のが、うん、あのすごい見ててすごい面白いなって思うし、
うん、
すごいもうお笑い芸人さんだけど、すごいお笑い芸人さんだから一番すごい面白いなと思うし、
うんうん、
すごいなんかもう憧れっていうか、もういい人だなって思ってます ね、 すね、
はい、まあ、優しい人だとも聞くしね、
うんうん、ちょっとごめん、急に振られてちょっとこう、うまく表せません、
はい、
はい、
まあそういうことですね、
はい、
はい、じゃあね、次タカトくんかな、今目合っちゃったし、
あ、やっぱり、
はい、
いや、僕タカはですね、
うん、
憧れの男性っていうか、うん、オスになっちゃうんですけど、
うん、
ライオン、ライオンのオス、
動物、
そう、ライオンのオスに憧れます。
どういうことね。男女ではなくオスメスのオス、しかもそれがライオン、
はい、めっちゃかっこいいじゃないですか。
あ、まあ、ね、
たてがみとい
い、
最近はなんか地球温暖化のせいでなんかすごいぐったりしてる姿ばっかりでかっこ悪いんですけど、全盛期の頃はもうなんか獲物
全盛期の頃だね、
はい、はい、すごいかっこいいなって思う。
あ、
はい、
なるほど、そういう男になりたい。
ちょっと男性ではないんですけど、
あ、そういうことですね。
ライオンのオス、
はい、変わったのが来ましたね。
ちょっと予想外だったわ。
そうだね、
はい、ということでね、まあ、変わったの来ましたけどもちょっとね、はい、はい、次はね、じゃあ、まあ、2年次2年次って来てるから、じゃあ2年次の大地、
うん、
うん、どうでしょう。
そうですね、さっきタカがライオンって言ったんですけど、
はい、
ライオンってあのメス になんか食物取らせてきてずっとぐーたらしてるじゃないですか。
そうですね、
はい、憧れの男性像ってなんかこうなりたいなっていうのは、まあ、まさに僕そんな感じで、どっちかというと動かずに生きていきたいという、うん、
あれ。ってことはライオンのオス、
ライオンのオス、
まあ、ライオンのオスもいいんですけど、まあ、もっと具体的な人、そうですね、じゃあ僕がかっこいいと思ってる男の人は、
うん、
海外の俳優さんで、
うん、
まあ、レオナルド・ディカプリオ。
タイタニック出てきましたね。
タイタニックのレオナルド、はい、タイタニックの時のレオナルド・ディカプリオさんと、はい、あの日韓ワールドカップの時のデビッド・ベッカムっていうサッカー選手が
いますね。
もうこの2人はもうめちゃくちゃかっこいいですね。もう、王子様みたいな、ね、雰囲気、
うん、 なるほど、
あんな顔に生まれたかったな。はは、 OK。
え、やめよ。
はい、じゃあ次ね、はい、1年次のじゃあケンタ、どうでしょう。
難しいんですけど。
そうだよね、うん、
まあ、僕の好きな俳優って、
うん
うんうんうん、
日本人なんですけど、
うんうん、
と小栗旬さん、
あ、
よく出演してるドラマとか面白くて見てるんですけど、
なるほどね、
かっこいいなと思って、
なるほど、うん、それがまあ 憧れというか、うん、好きな男性俳優、はい、いいですね、うん、小栗旬さんかっこいいですもんね。
そうだね。
ということで、
はい、映画とかも出てる
し、そうだね、うん、新しい映画今公開してる。
あ、そうですね、うん、なのでね、あ、まあ、小栗旬さん映画公開ということでね、ぜひ見に行ってください。何の宣伝ですか。はい、ということでね、うんうん、なんか珍しい男性から見た憧れの男性、うん、うんうん、聞かせてもらってね、すごい貴重なね、うん、放送になったんじゃないかと。
面白かったね、
はい、ね、思います。
真面目にやればよかったかな、
うん、ね、ということでね。
恥ずかしくなってきました。
まあね、そういうことでした、
はい、
ね、じゃあもうこの話はね以上にしたいかなと思います。はい、はい、
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、それでは本日やったコーナーと曲振り返っていきたいと思います。
はい、お願いします。
まず一枠目、健太が学校の図書室について説明してくれましたね、
はいはいはい、
倉庫の本と DVD 含め1万8000冊、う
ん、いや
膨大な量ありますから、皆さんどんどん借りていきましょう、うん、
はい。
で、二枠目がサークルザワールドについて、
うん、
コッシーが進めてくれましたね。
はい、
で、平岸高校の生徒さんと大通高校のジェイミー先生と実行委員の海星高校黒宮先生にインタビューをして、
うんうん、
ゲストのタカとシマムにも感想をね、いろいろ言ってもらいました。
はいはい、
来年もあるそうなので皆さんぜひ行ってみましょう、
はい、ぜひ参加してください。
行ってください。
で、3枠目が僕第一のムービーイントロダクション、ウッチー先輩のコーナーをジャックした感じで、
イエーイ、
はい、バタフライエフェクトというアメリカの映画を紹介させていただきました。
見たくなってきた。
本当にこの映画すごいので、うん、もう皆さんツタやゲオもうレンタルショップ行ってもすぐ借りてきてください。
もう今日借り
ます。もう早く行かないともう棚からなくなっちゃいますから。
あ、そうです、
はい、
ラジオ聞いた人がすぐ
見たりも借りる借りる、ぜひ、うん、はい、ぜひ見てください。
はい、
はい、
で、最後が今日は男子会ということで、
うん、
憧れの男性像についてフリートークを、うん、
ちょっといろいろ
オスも混じってますけど、
うん、ね、じゃあちょっと振り返ってみますか。コッシーが3代目 JSOULBROTHERS の今市さん と、
うん、
と関ジャニの丸山さんのような紳士的な人ですね、
はい、そうです。
で、シマムが、
はい、
うっちゃんなんちゃんの内村さんのように、
はいはい、
面白い人、
うんうん、ですね。
そうですね、はい、で、その次タカライオンのオスという、
はい、触れた方が良かった、それ
ライオンのオスというの、
いやいやいや、もう立派なね、
は
い、
憧れのオスだ
から、うん、憧れのオスだからね、
なかなかパンチの効いた答え
をね、いやいやいや、いいと思いますよ。
もうすごい変化球投げてきました、
ね、変化球でしたね。
みんなびっくりですね、うん、で、僕第一がまあそうですね、ライオンも含めレオナルド・ディカプリオさんとデビッド・ベッカムさんという、うん、もう外国人推しで、
ライオンも含めね、
はい、
ライオン含め、うん、
で、最後健太が、俳優の小栗旬さん、
うん、
かっこいいですね、
うん、ね、
はい、
かっこいい。
じゃあ曲の振り返りいきますか。
そうですね、はい、お願いします、はい、
1曲目が、
はい、
シューカレンさんでユニバース、
うんうん、
2曲目が愛子さんでカブトムシ、
はい、
3曲目が天野春子さんで潮騒のメモリー、
はい、
4曲目が彩香さんでナンバーワン、
うん、
はい、
で、最後の曲が椎名林檎さんで幸福論閲楽編という。
なるほど、
はい、これを聞いただけで分かる人いませんよね。
まあ
分かったらすごい、
分かったらすごいですけど、ね、じゃあもう発表しちゃいますか、うん、
はいはい、
今日の曲のテーマは男子会ということで、
うん、
男子メンバーが選ぶ女性アーティストです、
うん、はい、そうですね、
はい、
まあね、女性アーティストってことは多分分かったと思いますけど、
うん、まあ、
はい、
女性でしたから
男子メンバーが選んだっていうか、
は
い、まあ、ここがね結構重要なんですけど、
ここ、う
ん、
男子会ということでね、はい、重要です、
まあ、ここで女性アーティストを曲テーマにしちゃったからフリートークで憧れの男性像を話すみたいな。まあ、そんな感じだったと思うんですけど、
はいはい、男女のことについて今日めっちゃ話しましたね、
うん、そうですね、
いろいろ話しました。
男子会ですからね、
はい、
それにしても男子メンバーだけっていうのは珍しいですよね、
うん、そうですね、そうかも、全然ないかもしれない。
僕結構楽しかったんですけど、うん、ゲストどうですか、タカ。
楽しかったです。なんかまさかライオンの話するとは思ってな
かった。そうですね、
そうですね、うん、
いや、図書室も行きたくなったし、
うん、
さっき言ってたバタフライエフェクトも、
うん、
ぜひ見てみます、
うん、
はい、はい、じゃあ次シマム感想を、はい、
あの久しぶりの生放送ちょっと緊張しちゃったんですけど、
うん、
こうちゃんと喋れたかなって思います、
うん、はい、大丈夫だよ、
はい、また生放送出たいです、
うん、は
い、
そうだね、
じゃあまたトリドリにも呼んでください。
あ、ぜひ
ぜひトリドリにも来てください。
はい、
はい
はいはい、じゃあこんな感じで今日のラジオ楽しかったですね。
楽しかった、
ね、とても楽しかったです。
さあそれで明日は何でしたっけ、
ファイターズ
大通りでファイターズのパレード、はい、とさらに札幌ドームではコンサドーレ札幌のシーズンの一番最後の最終節という
サッカーですね、
はい、試合がありますので、うんまあ、そちらの方もテレビとかで中継がありましたらぜひご覧ください。
はい、
はい、それでは今日の放送はこんな感じで、今日の放送は大地と
コッシーと
シマムーと
ケンタと
タカで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん
さようなら。